聖書の御言葉は旧約聖書民数記27章12節から23節の御言葉です。主はまたモーセに言われた。このアバリム山に登り、私がイスラエルの人々に与えた土地を見渡しなさい。それを見た後、あなたもまた兄弟アロンと同じように先祖の列に加えられるであろう。真のあれので共同体が争ったとき、あなたたちは私の命令に背き、あの水によって彼らの前に私の聖なることを示そうとしなかったからだ。このことは真のあれのにあるカデシのメリバの水のことを指している。モーセは主に言った。主よ、すべての肉なる者に霊を与えられる神よ、どうかこの共同体を指揮する人を任命し、彼らを率いて出陣し、彼らを率いて凱旋し進ませ、また連れ戻す者とし、主の共同体を飼う者のいない羊の群れのようにしないでください。主はモーセに言われた。霊に満たされた人、ヌンの子ヨシアを選んで、手を彼の上に置き、祭司エルアザルと共同体全体の前に立たせて、彼らの見ている前で職に任じなさい。あなたの権威を彼に分け与え、イスラエルの人々の共同体全体を彼に従わせなさい。彼は祭司エルアザルの前に立ち、エルアザルは彼のために主の御前でウリムによる判断を求めねばならない。ヨシアとイスラエルのすべての人々、つまり共同体全体は、エルアザルの命令に従って出陣し、また引き上げねばならない。モーセは主が命じられた通りにヨシアを選んで、祭司エルアザルと共同体全体の前に立たせ、手を彼の上に置いて、主がモーセを通して命じられた通りに彼を職に任じた。もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書9章32節から38節まで。新約聖書マタイによる福音書9章32節から38節まで。二人が出て行くと、悪霊に取りつかれて口の聞けない人がイエスのところに連れられてきた。悪霊が追い出されると口の聞けない人が物を言い始めたので、群衆は驚嘆し、こんなことは今までイスラエルで起こった試しがないと言った。しかしファリサイ派の人々は、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言った。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。イエス様がおいでになりまして、人々を教えました。またイエス様がおいでになりまして、今まで見たこともないような技の数々を行われました。そして人々はイエス様に注目しながら、同時にイエス様を使わされた神様のことを覚えておりました。まあそれがユダヤ人ですね。聖書によって養われた民ですから、目の前に来てですね、急に不思議なことをしたからといって、その人に、ただその人が急に現れたかのように関心を寄せません。 神様が使わされたものでないならば偽り者だとする、そのような信仰の中でずっと養われてきた人たちです。だからユダヤ人から救いは来るんです。長い長い年月をかけて唯一の神がおられて、この神のもとでいろいろな営みがなされるということが繰り返し、この道を外れることは繰り返しありましたけれども、そのことがよく彼らの生活となり、また文化となるように育まれた民です。だからそこへ来てイエス様がこのようなことを語り、またあのようなことをなさり、それを見てですね、人々はイエス様を正しく認めるとすれば、神様がこの人を使わした、この一点を外して正しく認める道筋はこのユダヤにはありません。まあ、そういう意味で人々はイエス様がなされることを聞いてです、あるいはおっしゃることを聞いてです、またなさることを見て権威を感じたわけですね。神様から使わされた者の権威です。今までこのように語った人はいない。神様から使わされた者、神様の名を持って語る者はいたが、このように語った人はいない。神様を認めながらイエス様を見るわけです。またイエス様がなさる技の数々を見てまいりましたが、ここでもそうです。口の利けない人が物を言い始めたのに群衆は驚嘆し、こう言ったとあります。こんなことは今までイスラエルで起こった試しがない。ここで言っているのはですね、ただ珍しいことが起こったということではないんです。群衆はこの方は一体誰なんだろうということです。まあ、日本でこういうことが起きたら一度そういう人を見てみたいもんだ、こういう、まあ、ただ人間的なですね、関心に終わると思いますが、そこで終わらない。今までこんなことを見たことがない。一体この方はどういう方なんだろう。神様がどういう仕方でこの人のうちにこのような力を与え、このことをさせているんだろう。神様を問うわけです。そうしたらそれを聞いたファリサイ派の人々がこう言ったとあります。あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出している。まあ、こういう悪口が言われたということです。あとでこの悪口の中身を見たいと思いますが、それを聞き、またそのようなことをファリサイ派、本当は民を導くべき者たちがこういうことをイエス様の教えを聞いたり、またなさることを見ながら言い始めている。そのことをよく心に留めた上で、そのことをよく覚えた上で、イエス様は今まで通り、35節を見ると、イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。神の国は近づいた。あなた方が神様にかけてきた望みというものは、今本当に目の前に来てるぞ。こういうことですね。神の国は近づいたというのは。あなた方が、あなた方なりに神様にかけているその望みは今目の前に来ているぞ。悔い改めて福音を信じなさい。悔い改めて福音を信じなさい。こう述べ伝えながら、そしてまた私たちがすでに学んできた教えの数々を教えていかれたことと思います。しかし同時に、そのような教えを受け取るその民の姿を見て、イエス様は36節、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く憐まれた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。人々はそれを聞いて、一体これは何だろうと思いました。あるいはそれを聞いて喜びました。本当にその通りなんだ。その通りかもしれない。でもそのようにして 福音を聞きながら、あるいは福音を見ながら、群衆がどのようなありさまであるかといえば、飼い主のない、いない羊のように弱り果て、打ちひしがれている。このありさまを見て深く哀れまれた。とあるんですね。飼い主のいない羊というのは、これ飼い主というと、特別な言葉のようでありますけども、これ羊飼いということです。羊飼い。羊を霊的に導き養う羊飼いがいない。だから、見ても聞いても、それが彼らがそれによって養われ、それによって歩むべき道へ歩むことへと結びついていかない。本当は今まで望みをかけてきたものが目の前に現れたんだから、そしてそれを聞いたんだから、見たんだから、喜びにあふれ、望みにあふれて、また力を得て神様を賛美しながら生き始めてもいいのに、そうならない。なおも飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれている。こういうありさまだというわけです。確かに驚くべきことの数々を見ました。口の聞けない人が聞けるようになるのを見て驚きました。また目の見えない人が見えるようになるのを見て驚きました。そしてこのお方は一体どういう方なんだろうと、これは本当に正しい質問なんですね。それを見て驚くだけではなくて、それを行ったこのお方に対して、この方は一体どのようなお方なんだろうと問う。そしてそこに正しい問いに対して正しい答えが与えられるように、答えはあるわけです。目の前にイエス様がいますから。そのように問い続けて、このイエス様に目を注ぎ続けているならば、答えはおのずと出てくるわけです。そのように問い続けて、このお方に従い続けているならば、答えはおのずと出てくるわけです。そのような道に立ってるわけです。だけども、群衆は迷い続けるわけです。なぜか。悔い改めて福音を信じなさいとありましたけれども、悔い改めて福音を信じる道筋へと歩むことを邪魔するものがもちろん自分の中にもあり、そしてそれだけではなくて、本当は神を導くべき者たちが一層そのような方向へと人々を導いている、そのようなことがますます鮮やかに起き始めたということです。それが先ほどの34節の言葉です。群衆は驚嘆して、この方は一体どなたなんだろうと、もうこの方イエス様に目を向けていますが、ファリサイ派がここで答えを言うわけです。とてもいい加減な答えを言うわけです。まあこのいい加減な答えの言い始めがここに出てくるわけですが、しかしファリサイ派の人々は、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出している。人々はこのイエス様と出会ったことで、あるいはイエス様の教えを聞いたことで、イエス様のことを知ったことで、改めて神は生きておられるんだと、神様は約束したことをご自身から果たされるお方なんだと、ある意味で信仰の本心に立ち返っているんですね。神様がおられることは、それはもう子供の時から教えられているし、そういうふうにして積み重ねられてきた歴史ですから、それはその通りだろう。だけども冷たく信じているということもあるわけです。あるいはそれだけではなくて、唯一の神がおられるけれども都合が悪いなとしている者たちもいるわけです。悪魔は、唯一の神がおられることをよく知っています。だけども震えおののいているのが悪魔です。悪魔は唯一の神が何をなさるかもよくわきまえています。最後の裁きは神のものであることがよくわかっています。だけどもその裁きを恐怖しつつも、それは先のことですから、悔い改めて救いに預かろうとはしません。 だからイエス様が来た時に、イエス様が来たことをまず認めたのは実は悪霊なんですね。悪魔なんです。よく分かってます。だけども神の子、神のことをイエス様のことを呼んだのもまた悪魔ですね。また悪霊です。だけどもその後でなぜおいでになったんですか、まだその時ではないのに、まだ来る時ではないのになぜやってきて我々を苦しめるんですか。虚しく苦しむわけです。神様の前にへり下ることができたならば、悔い改めてその救いのもとにひれ伏せばいいものを、それができないのが悪魔です。そしてまた人の罪がそのような悪魔の心に本当によく反応するんですね。そこに悪魔の付け入る隙があるわけです。付け入る隙というよりも悪魔とよく噛み合うところがあるわけです。信仰ではない。信仰ではない。人間の誇りです。人間がお互い同士で誇りを燃やすことは、それはその通りでしょう。それが人のようです。だけども、神様の前で燃やすような誇りは人間にはありえません。でもそれを燃やすようになったのが罪が入ったということ。そこからあらゆる事柄が狂い始めています。もし神を恐れたならば、この世でできないことがたくさんあります。もし本当に神を恐れたならば、言えないことがたくさんあります。だけどもそれを行うし言うのが人間です。しかし改めてイエス様が来て、神の国は近づいたんだと、この中にはいいことが実現するということだけではないんですね。悔い改めてとあるように、神の国が近づいたんだと、裁きの時が近づいたんだと、同時に救いの時が近づいたんだと、神様を信じて待ち望んで泣いている者たちにとっては本当に望みの実現の時が来たんだと、私を救う神様などいるかと思って神様を信じつつも、一方で悩み、あるいはその信仰が消えそうになっている者たちにとっては救いの時が近づいたんだと。でも一方では神様の名を語りながらも、実は正しく神様のもとに近づかないで、へり下る者に恵みを与える神様のもとに正しく近づかないで、神様の庭に例えるならば塀を乗り越えるようにして神様のもとに近づいて、そして神様を崇めるように見えながら、実は自分の名を高めるように心をいつでも燃やしている、そのような者にとっては裁きの時が来たのだというわけです。まあある意味で両極端のことを今語りましたが、その間で右往左往しているのは私たちの姿かもしれません。その間で右往左往しているのはですね、群衆はそのようなものだったわけです。イエス様を見て、あ、本当だなと思いつつも、また今度は迷いながら、飼い主のいない羊のように、自分を導くお方がいないもののように、指導者ということです。これは弱り果て打ちひしがれてきて、見たこと聞いたことがその人のうちにとって、うちにあって命とならない、力とならない、そのような姿で迷い続けている、こういう姿のご覧になりました。また実際本当は彼らを導く者として特別に賜物を与えられて、特別に導かれているはずの祭司や律法学者や、あるいは長老たちが反対にイエス様を憎み始めている。理由もなく憎み始めている。理由は一つだけです。自分たちの誇りを傷つけるからです。 だからこんなありえないような理屈を言ってイエス様のことを退けようとする。悪霊の頭の力で悪霊を追い出してるんだ。神様の力が働いていると言ったならば、自分たちがこのイエス様のもとでへりくだらなければなりませんから。こんな大工の息子の前でですね、悪霊の頭を持ち出してきたというわけです。これは始まりであって、この後私たちが見ていけばですね、ありとあらゆる仕方でイエス様に挑戦がなされ、人々は迷い続け、そして最後はその迷いの中にしっかりと取り込まれて、十字架につけよ、十字架につけよと群衆まで叫び出す。こういう仕方でことが進んでいきます。でもその中心にあるのは、信仰は人間の誇りを取り除くです。人間同士が誇りを燃やすのは、これは人間である限り続くでしょう。本当に救いきられない限りは、どんな人間でもお互い同士の間で低くその足を引っ張ろうと思えば、どんな人間でもそのような足りなさや落ち度があって見下し合うことができます。だけどもイエス様の前ではできないわけです。神様の前ではできないわけです。ここから誠の信仰が始まります。信仰の法則は人間の誇りを取り除くです。人を見ていても答えは出てきません。神様の御前で誇りを取り除くです。だからイエス様に対するさまざまな挑戦や悪口がある意味で人間の一番深いところにある誇り、あるいはそこにある罪、神様から人間を引き離す力がどれほど強いものであるかを一方明らかにしています。悪霊の頭を持ち出してこのお方をこのように貶める、ありえない事柄であります。飼い主のいない羊のようだとありましたが、じゃあ羊飼い、飼い主はどなたかといったら、それは唯一の主のみです。唯一の主のみです。神様の前にへりくだらないで、神様の前にまず自分自身がへりくだり、そして悔い改めないで、人々の前に現れるのは偽の羊飼いです。この羊飼いというのは、先ほど旧約聖書の民数記で見ましたが、モーセの言葉の中に最初出てまいります。奴隷の地から民を導いたモーセはまさしく羊飼いだったんですね。モーセに導かれながら人々は安心して、まあ、安心してと言ったらですね、いつも安心していたわけではないんです。いろいろなことで試されながらも、本当に安心して行くべき道は何かということを示されながら、その方向へ向かっていきました。神様に従いながら安心して行くべき道を、このモーセがいたから、また神様がモーセを通してその民を導きました。羊飼いだったんです。短くだけ振り返ってみるとよくわかると思います。人々はモーセが神様から使わされたというときに喜んだんです。ああ、我々の祈りを神様が聞いてくださった。でもモーセを通して奇跡の数々がなされ、そしてエジプトの王であるファラオの心が固くなになると、かえってこのモーセが来たことで、このようにファラオを怒らせたことで我々の境遇はますます厳しくなったと言って迷ったんですね。でもそこでも魔をモーセが道を示しましたから、彼らはなお神様に従いながらついにはエジプトを脱出します。でも脱出したと思えばまたファラオが心を翻して追いかけてくるけれども、またここで神様の前でモーセが神様の前でへりくだって、そして神様が 確かに海を開いてアレノの地へと民を導きます。だけどもじゃあアレノへ行ったらいいかと思うと、アレノへ行ったらそこには水も食べ物もなくて、エジプトが死んだ方がマシだったと人々は言い出す。だけどもまたここでモーセが神様の御前にへり下って、彼らが歩むべき道筋がそこに示されます。まあそういう意味でモーセは羊飼いだったわけです。だけどもこのモーセはどういう人物だったかといえば、モーセお前にだけ神様は語るのかといって召喚されたときに、神様がモーセについて言ったことは、モーセほど謙遜な者がいるかと。その言葉の意味は、モーセほど私の前にへり下る者がいるかということです。そしてそのモーセが神様から一つの罪を問われて、お前の役割はここまでだと、まあ言葉を変えて言えば、お前は完全なものではないということです。人間だから当然です。そしてお前の役割はここまでだと言って取り去られるときに、モーセが神様に願ったことは、私がいなくなった後この民を飼い主のいない羊のようにしないでください、私の後にも彼らを導く者を立ててください、こう祈りました。そうして立てられたのがヨシュアです。でもこのヨシュアも同じです。神様から繰り返し言われたことは、強く大きくあれ、しかしその強く大きくあれの中身は、私の言葉をあなたの口から話すなと、昼も夜もそれを思い巡らせと口ずさみ、そこに書かれていることを全て忠実に守れと、そうすればあなたはその行く先々で栄え成功するであろう。言葉を変えて言えばですね、一歩一歩神様に導かれて歩めということです。勝手に歩み出さないで、とにかく神様を羊飼いの羊飼い、唯一の羊飼いとして、お前を人々の前に羊飼いとして立てるけれども、あくまで私に従えということです。そういうふうにして民は歩んでまいりました。今改めてイエス様はですね、弟子たちに言っているわけです。収穫の主に働き手を求めよと、収穫は多いと。これは収穫を望ませることが次々と起きているわけです、まあ、起きなくてもイエス様の目にはもう畑は色づいているように見えるわけです。見えないものを見るイエス様の目にはですね、もう救いがここに、私が来たということはもう時が満ちたということですから、もう畑は色づいている、それがイエス様の目に映る世の姿です。だけども働き手が少ない。私がこのように語って技を行っていくけれども、それを受け取って人々が本当に羊飼いに養われる羊のように歩めないで右往左往している、そういう姿だというわけです。そういう中で疲れている、そういう中で弱りきっている。だから収穫の主に働き手を送ってくださるよう願いなさい、弟子たちに求めました。ここで一つのことだけ触れて終わります。弟子たちにお前たちが働けとは言わなかったんです。これよく考えるととても興味深いですね。12人の弟子たちそばに置いて、わざわざ大勢の中から選んでいろいろなことを見せたり教えたりして導いて歩いて、他の人々にはその中身を説明しなくても、その12弟子たちには中身を説明するようにして導いていました。特別な集団がイエス様のそばにはあったわけです。だけどもお前たちが働けよとは言わなかったんです。求めよと言った。これがとても重要なことですね。働き手になるのではないということです。 神様がそのようにしてくださる。もしお前が働き手であるならば、神様がそのようにしてくださるということです。またお前でなくてもいいということです。他の働き手でもいいということです。とにかく働き手を求めよう。それがあなた方がなすべきことだというわけです。例えば働き手を送ってくださいと言って、ここに自分たちではない本当に優れた働き手が現れてですね、その働き手に妬みを燃やしたり、その働き手と競い合うようなそういう姿であっては全く問題外だということです。恵みによって全てが進むとはそういうことであります。神様によって全てが進むとはそういうことです。願え。そして本当に願うんだったら自分を捨てて私に従え。そして実際自分を捨てた時には妬みも争いもないんですね。あるいは自分がどうこうということもないんです。本当に神様の技が進むために、あの人が建てられ、この人が建てられることが喜びです。そういうものであるということです。この時弟子たちはこれをそのまま受け取って願い続け、そしてこのあと12人の弟子たちが願っている者たちが10章に入ると建てられますけれども、それであたかも自分が羊飼いになったかのように思ったならば、これは大変な勘違いです。まあ、実際最後の最後まで弟子たちは勘違いし続けます。誰が自分たちのうちで一番偉いのか、こういうことではないということです。働き手が少ない、本当に群衆が飼い主のいない羊のようにならないで養われて、本当に強められて、じゃあ何が起きるのか。神様を讃えて喜ぶように、神様に本当に信頼して生きることができるように。生きるとはこの世の歩みにおいて生きることを超えて常しえに神と共に生きるように、そういうふうにイエス様を本当に受け取って、命として受け取って歩むことができるように。働き手が少ない、邪魔する者は力ある者たちが現れてくるわけですね。収穫の主に願いなさい、こう教えました。私たちもまた祈っていきたいと思います。イエス様はもうすでにおいでになりました。イエス様はすでに御業を成し遂げました。だけどもそれにふさわしく私たちが主をたたえ喜び生きていないとするならば、自分で気づくと気づかずとにかかわらず、ファリサイ派の人々が妨げたようにイエス様を本当に信じてまた受け取って神様を喜びたたえることを実は邪魔されているということです。その邪魔されているものを取り去る働き手が必要です。それを取り去る、それを退ける強い働き手が必要です。その働き手を送ってくださるようお祈りいたしましょう。皆さんお祈りいたしましょう。これは十二弟子だけに勧められたことではないんです。私たち祈らなければなりません。お祈りいたしましょう。お祈りいたします。人が神様によって作られた目的が何であるのか、イエス・キリストを知ることにおいて私たちは改めて確認しております。永遠に神を褒めたたえて喜ぶこと、まことに神様の栄光を本当に褒めたたえながら喜んで確かに神と共に生きること、これであることを覚えております。しかし主よ、そのような命に 生きることができるように、正しくイエス・キリストを受け取ることができるように、知ることができるように、イエス・キリストを使わされた神を知ることができるように、収穫の主よ、収穫の主であるイエス・キリストよ、どうか私たちに収穫のためにふさわしい働き手を送ってください。そして共にこの命を受けたことを本当に喜び感謝しながら、強く惜しく歩んでいくことができるようにさせてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌385番を持って主を賛美いたしましょう。